広報稲川、平成25年5月第885号をお届けします。音声訳テープライブラリーリビエール、丸山、古賀、池田、三浦。今月の主な内容は2ページ、特集、子どもたちを地域のみんなで守ろう。6ページ、地域の夢の実現に向けて。19ページ、訪問買取のトラブルに注意。22ページ、稲川 NPO 法人爽やか緑化クラブ、北野熟年仲良し会。26ページ、ときめき、広瀬恵理子さん。27ページ、私のおすすめ、巡礼の道。28ページ、特派員報告、シルバー人材センターをご存知ですか？など、順を追ってご紹介します。2ページ、子どもたちを地域のみんなで守ろう。できることをできるときにから始めてみたボランティア。こんなに素敵な毎日を送れるなんて。おじさん、おばさん、いつもありがとう。阿古谷小学校が松尾台小学校へ統合されたことで、6つとなった町内の各小学校区では、見守りのボランティアの方々がたくさんいらっしゃいます。子どもたちの安全のため、それだけではなく、自分たちの生きがいのため、健康のためと様々な効果を期待しながら毎日の通学を見守ってくれています。新学期が始まりました。入学式も終わり、大きなランドセルを背中に背負って一生懸命お兄さんお姉さんについて通学する1年生の光景がとても初々しく感じられる4月。そんな子どもたちが安心して通学できるようにと、町内の各小学校区には学校や保護者にとって何とも心強い通学の見守りボランティアの人々がおられます。ボランティアさんたちに見守られ、町の宝である子どもたちは元気いっぱい。集団登校が始まったばかりで通学にもまだ慣れない1年生を気遣いながら、上級生が元気におはようございますと挨拶を交わします。それを見た1年生も元気に挨拶。地域の皆さんに見守られ、子どもたちは安全安心に毎日通学しています。子どもたちの変化や成長も見守っています。グループで連携しながらボランティアをする人、個人で活動する人など、その方法は様々ですが、どなたも地域を少しでも良くするために自分にできることをできるときにとの思いは同じです。子どもたちの安全を見守るボランティアの人たちは、学校や地域と連携しながら取り組んでおられます。見守りのボランティアの多くは、人生の大先輩方。子どもたちのことをよく見ておられて、毎日挨拶する表情で元気な様子を確認します。1、2年生は視野も狭く、信号をよく見ないで横断歩道を渡ろうとすることもありますが、班長がしっかりとみんなをまとめ、気を配りながら集団登校しています。とても感心しますよ、との声がありました。ボランティアから生まれた喜び。子供らはほんまに可愛い。私はボランティアをしながら元気と活力をもらっている。歩きながらゴミ拾いをしている。子供たちの会話も楽しいから元気になるよ。毎日の日課やね。子供たちと歩くことで自分の健康維持になっている。自分が元気でいる限り、このボランティアは続けるつもりです。などの声が多く聞かれました。中には、6年前から挨拶運動をしています。最初は子供たちの挨拶の返事が小さかったけど、最近はとても元気。通学の時以外に出会っても挨拶をしてくれるようになりました。そうした子どもたちとの触れ合いは、私の宝物になっています。そんな挨拶のできる子どもたちが、地域でたくさん育ってほしいと願っています。との声もありました。 登校班に遅れてしまった子には、どうしたの？遅いやん。気をつけて行きよ。と優しく声をかけながら、横断歩道を一緒に渡る姿も見られました。そして、今の子が最後です。と、今日も事故なく通学が済んだことにほっとし、笑顔で帰宅されました。下校時のボランティア、協力をお願いします。また、登下校の時間に合わせて、花の水やり、犬の散歩、ウォーキングなどを続けようと、地域で取り組み、連携されているところもあります。しかし、下校の時間帯の見守りは、仕事をされている人も多く、どうしても手薄になり、見守りボランティアが足りていません。可能な範囲で少しでも協力していただける人が増えれば嬉しいです。といった声もあり、課題はあるものの、皆さんそれぞれが楽しみながら見守り活動をされ、心も体も元気に地域貢献されていました。感謝の心を忘れずに。稲川町 PTA 連合会、森口隆会長。PTA では各校区が様々な方法で子どもたちの見守りに取り組んでいます。親たちが子どもたちのためにすることは本来は当然のことです。しかし、共働き家庭が増えるなど、どうしても見守りができない家庭事情などもあり、働いていない保護者に負担がかかっていることもあるかもしれません。そんな保護者たちがどうしてもできないことを助けていただいているボランティアの方々の活躍は、本当にありがたく思っています。自分たちの健康のためだよ、と謙虚な声も耳にしますが、暑い夏も、雨の日も、風の日も、雪の日も、子どもたちのために毎日ボランティアをしていただけていることは、簡単なことではありません。おかげさまで、近年は大きな事故もなく、本当に皆さんのご協力の結果と思っています。また、昔からよく見られる地域での光景ですが、親の言うことなんて聞きません。でも、おっちゃん、おばちゃんの言うことは聞くし、挨拶もするんですよね。地域の大人との関わりは、安全面だけでなく、子どもたちの異世代交流にも重要です。特に核家族化が進む現代では、貴重なつながりとなり、子どもたちは地域の皆さんに育てられているって実感しています。保護者も付き添いなどをきっかけに、地域の人々との交流が生まれ、笑顔が広がり、地域が活性化しています。ただ、だからといってボランティアの方々に甘えてばかりではいけません。できることをできるときに、保護者も可能な範囲で協力してやっていきましょう。そして、本来は保護者のすべきことということを肝に銘じ、感謝を忘れてはいけません。ボランティアの皆さんには、心からのありがとうと、これからもよろしくお願いします。を伝えたいです。いつもありがとうございます。青色回転灯パトロール。稲川町の文字が書かれた黄色と緑色の線が入った青色回転灯を回した車が子どもたちの通学の時間帯に各校区をパトロールしていることをご存知ですか？これは最近特に多発している子どもを狙った犯罪を未然に防ぐことや、町内での防犯に対しての抑止効果や、皆さんの防犯意識の向上を目的として、町役場の職員が町内を3つの中学校区に分かれ、当番で巡回しているものです。巡回中の職員は、交通安全・防犯対策だけではなく、町内の様々な変化にも目を向け、町の皆さんの声を聞く大切な機会として活動していますので、何かお困りのことや気になることがあればお気軽にお声かけください。パトロールに関する問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 皆さんの力を借りて、教育支援室下方七子副主幹。子どもたちの登下校の見守りには、多くの方々から様々な形でボランティア協力をいただいていますが、その一つとして、学校支援地域本部事業でのボランティア登録があります。皆さんに安心して活動していただけるよう、ボランティア保険への加入や、 研修会なども実施しているこの事業は、地域の皆さんの力を借りて学校を活性化していこうとするもので、登下校の見守りだけでなく、学校に関わる様々なボランティア活動にご協力いただいています。このことで学校の教員が子どもたちとしっかりと向き合う時間が生み出されていることや、子どもたちと地域と学校がつながり、連携が深まっていることで、学校はとても助けられています。見守りをはじめとする様々なボランティアの皆さんのおかげで、子どもたちは毎日安全安心で元気に登下校しています。そして、地域の大人と顔を合わせ話す機会が増えることで、コミュニケーション能力の育成にもつながっています。ボランティアの中には、教員を目指す大学生もいます。青年世代からも積極的な参加をいただき、世代を超えて様々な方々の輪が生まれています。町教育委員会は、この輪を大切にし、安全安心に子どもたちが登下校をさせていただけていることに感謝し、子どもも大人も育つ教育の実現を目指しています。ほんの少しでもボランティアをやってみようと思われる方は、ぜひボランティア登録にご協力をお願いします。ボランティアに関する問い合わせ、教育支援室、電話 766-6006。6ページ、地域の夢の実現に向けて、特別指定区域の指定で町はどう変わっていくのか。平成25年3月29日付で稲川町の中部に位置する陽新小学校区が特別指定区域の指定を受けたことで、戸建て住宅の建築などの規制が一部緩和されました。また、特別指定区域の指定に向けて地域で協議された土地利用計画が町の認定を受けたことで、福祉関係施設や物品販売店などの建築も可能になりました。これらの動きの中で地域の活性化が期待されます。乱開発されていない陽新小学校区では、春は笹尾浄水場前の桜並木、夏は県道川西笹山線沿いのひまわり、秋は蕎麦の花、冬は雪景色など、四季を通じて様々な美しい自然が見られます。市街化調整区域の現状。町の開発が無秩序に広がっていくことを防ぎながら、建築開発行為を規制誘導し、計画的な町づくりを推進するため、都市計画法による都市計画区域が定められています。都市計画区域には、1、すでに市街化になっている場所や、計画的に市街地にしていくための市街化区域、町内466ヘクタール、道路、公園、下水道などの公共施設の整備が優先的に進められる。と、2、市街化を抑制し、優れた自然環境を守るための市街化調整区域、町内8575ヘクタールがあります。特に町では市街化調整区域が定められていることで、建物の建築が厳しく制限されてきたため、阪神近郊のベッドタウンでありながらも、無計画な開発や小規模な乱開発が行われることなく、美しい自然環境や農地が守り続けられてきました。しかしその一方で、この建築制限が産業の衰退の一因であるとの指摘もあり、農村集落での人口減少や高齢化などの問題が生じています。特別指定区域制度とは、市街化調整区域での地域衰退などの問題を踏まえ、兵庫県では市街化調整区域の建築制限の一部を緩和する特別指定区域制度を創設しています。本町でも、大島、陽新、阿古谷地域の各まちづくり協議会で、人口の定着、地域の活性化など、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く、地区土地利用計画を作成し、平成24年1月17日に大島小学校区が、続いて 平成25年3月29日に陽新小学校区が兵庫県より特別指定区域の指定を受けました。阿古谷地域においても同様に、平成26年3月末に土地利用計画の策定及び特別指定区域の指定に向けて地域での協議を進めています。何が変わるの？戸建て住宅や小規模事業所の建築が可能に。陽新小学校区の特別指定区域制度では、1、遅延者。小学生の頃、成人してからなど、時期は問われないが、通算して10年以上居住していたことが戸籍などで確認できる人の住宅区域。2、新規居住者の住宅区域。3、遅延者の小規模事業所区域の3項目を指定しています。また、大島小学校区でも同様の3項目が指定されています。1、遅延者の住宅区域。陽新小学校区内に通算して10年以上居住したことのある人が、居住を前提に戸建て住宅を区域内に建築できます。例、就職で本町を離れたが生まれ育った地区に住みたい、分家したいが相続できる土地がないといった場合の活用。2、新規居住者の住宅区域。どなたでも居住を前提に戸建て住宅を建築できます。3、遅延者の小規模事業所区域。陽新小学校区内に通算して10年以上居住する人が営む敷地面積が1000平方メートル以下及び既存の用途に限る小規模事業所をまちづくり協議会の同意を得て建築することができます。建築物に制限あり、詳細は都市環境課まで。物品販売店などの建築が可能に。土地利用計画で集落区域に指定された地域は、1、公益上必要な建築物や、2、日常生活に必要な物品販売店などが建築できるようになります。ただし、敷地規模に条件があり、店舗などでは500平方メートル以下、延べ面積の合計が200平方メートルまでとなります。1、公益上必要な建築物。診療所、助産所、老人デイサービス事業など。2、日常生活に必要な物品販売店。飲食店、そば、うどん、ラーメン、寿司など。喫茶店、理髪店、衣服小売業、飲料食料品の小売業、野菜、食肉、魚、パン、米など。自転車小売業、書籍文房具店、スポーツ店、あんまマッサージ指圧師など。にぎわいと活力のあるまちづくり。これらの指定により、土地利用についての制限の一部が緩和され、社会情勢や需要に合った生活利便施設の充実、にぎわいと活力のあるまちづくりなど、地域の夢の実現に向けての第一歩を歩み始めています。また、地域のみならず、町全体の活性化への期待も膨らんでいます。大島陽新小学校区の詳細図について、地区土地利用計画書及び特別指定区域指定図は、都市環境課に設置しています。また、大島陽新小学校区まちづくり協議会各自治会長にも配布しています。問い合わせ、都市環境課、電話 766-8704。1ページ、学ぶことから始めよう。自立した消費者に向けて。5月は消費者月間。日常の消費生活についての相談、商品やサービスに関する様々な疑問や苦情、トラブルについて、専門の消費生活相談員が相談に応じ、問題解決のお手伝いをしています。 人で悩まず相談を。もしもトラブルに巻き込まれたら、消費生活相談コーナーに相談してください。消費生活相談員がプライバシーに配慮された個室で相談に応じます。個人情報が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。また、電話での相談も受け付けていますので、お気軽に連絡してください。消費生活相談。消費生活相談員による相談。相談日、場所。月曜日、日生住民センター。水曜日と金曜日、役場。午前10時から正午までと、午後1時から4時まで。相談内容。消費生活に関わる相談。相談員による出前講座も実施しています。平成24年度の相談状況。携帯別相談件数。平成24年度に超消費生活相談コーナーに寄せられた相談件数は160件で、前年度より24件減となりました。前年度比マイナス 13.04%。 1. 店舗41件。中古車の買取、業者側の解約拒否、スポーツ施設の利用解約料に関するトラブルなど、業者の説明不足や不適切な接客が原因でトラブルに発展するケースの相談が多く見受けられました。2. 通信販売、42件。業者に対する商品・サービス内容の確認や解約方法も、電話ではなくメールで回答することが多いため、タイムラグや説明不足が原因となるトラブルが目立ちました。3. その他無店舗、47件。多重債務相談も含まれますが、法改正があったためか相談件数は減りました。家族間や消費者同士の相談、個人事業者同士の相談も含まれています。4. 訪問販売、15件。工事・リフォーム関係が多く、太陽光発電システムや水詰まりで連絡したのに修理では治らないと言って、新たな工事契約を強引に進めるというケースもありました。5. 電話勧誘、9件。実態のない取引を進める業者や、劇場型といわれる複数の人間が登場し、あたかも高配当で貴重なチャンスに当たったかのように思わせて、高額な出資をさせる振り込め詐欺のような手法を取る業者などの相談が増え、60歳以上の女性からの相談が多いのも特徴でした。6. マルチ商法、5件。典型的な友人・知人からの勧誘で、断りきれない、勧誘が止まらないなどの相談が目立ちました。7. ネガティブオプション、1件。紳士録を有無を言わさず送りつけ、断ると嫌がらせを行うように言われたという相談がありました。年代別相談者、10歳代、20歳代からの相談もあり、幅広く各年代に消費生活相談コーナーを利用していただきました。中でも60歳代から多くの相談を受けました。相談傾向、大きな特徴として、店舗での購入より通信販売で商品やサービスを購入される人が増えました。通信販売はクーリングオフ制度がなく、ネットの画面上で返品・返金の可否を確認することになります。インターネットによる通信販売市場がますます便利に利用されていくと思いますが、偽ブランドなどの問題も報道されていますので、商品を手に取って確かめることができない分、より慎重に利用してください。また、電話での投資勧誘も目立ちました。別の相談で来られた多くの人からも、投資勧誘の電話があったと情報提供をいただき、町内で積極的な勧誘が行われていることが確認されました。 広報や出前講座を通して注意喚起をしていますが、実際被害に遭われると被害金額が大きくなりますので、注意して対応してください。出前講座。超消費生活相談コーナーでは、被害防止のため出前講座を実施しています。平成24年度は、自治会、老人クラブ、PTA や高校生など、町内の様々なグループを対象に実施しました。消費者問題に興味がある人は、相談員が訪問しますので、気軽にお申し込みください。巧妙化、複雑化する消費者トラブルに巻き込まれないためにも、正しい知識を身につけましょう。応募条件、5人以上の団体やグループ、費用、無料、講座内容、最近の消費者トラブル、気をつけよう訪問販売、クレジットとネットに潜む危険、高齢者が陥りやすいトラブルなど、内容は相談に応じます。稲高生奮闘中。私たちが漫画を描いています。広報稲川では、奇数月に困った時の消費生活のアドバイスを紹介しています。これは稲川高校美術部の協力を得て、全国的に実際にあった相談情報や多く見られるケースなどを漫画で表現しています。見た目にわかりやすい、興味を持って見ていますといった声が寄せられ、読者からも好評を得ています。部員の皆さんは、消費生活相談員の出前講座を受けて勉強するなど、消費生活に関する知識を深めて漫画の構想を練り書いています。これまで掲載されたものは、町ホームページにも載っています。消費生活に関する問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。
10ページ、稲川情報ポケット募集。第46回いいなぁ稲川祭りのテーマ、11月3日祝日に開催される稲川祭りの開催テーマを募集します。応募方法、三角共同化、文化体育館、図書館、日生ムッセ住民センターに設置している応募用紙に必要事項を記入の上、5月15日までにいずれかの窓口へ提出。稲川町ホームページから応募可能。発表、7月上旬。採用者には記念品を想定。その他、稲川祭り参加団体は広報稲川7月号などで募集します。問い合わせ、三角共同化、電話 766-8783、 文化体育館、電話 766-7400 まで。稲ホールメイト友の会、文化体育館稲ホールでは会員割引やチケットの優先販売がある稲ホールメイトを募集します。お得な稲ホールメイトにぜひご加入ください。年会費1500円、前年度に引き続き入会者は1000円。特典、入場料金の割引、会員1人につき4枚までメイト価格で販売。座席指定の優先取得。座席指定のある公演は販売開始2週間前から電話で4枚まで購入予約可能。公演各種事業案内、ホールガイドを郵送。自主事業の内容、次の通り。表を読みます。開催日、イベント名などの順に読み上げます。6月8日土曜日、ホタルの夕べコンサートの部。7月28日日曜日、日本の歌100選ファミリーコンサート2回公演。8月17日土曜日、 劇団東証ミュージカル人形姫。9月29日日曜日、一国堂腹話術ショー2回公演。10月14日祝日、稲川音楽フェスタ。11月10日日曜日、岡本真代コンサート。11月24日日曜日、秋川雅史コンサート。3月16日日曜日、吉本お笑いバラエティショー。表終わり。申し込み問い合わせ、文化体育館稲ホール、電話766-7400まで。食生活改善推進委員養成講座、時1、開講式6月12日水曜日午後1時30分から4時30分まで。2、通常講座6月から12月全12回月2回程度、午前9時30分から午後0時30分まで。3、閉講式1月22日水曜日午後1時30分から午後3時30分まで。ところ、主に伊丹市内。内容、健康づくりや食育推進、ボランティア活動などについての講義、調理実習など。対象、町内在住で健康や食生活に関心が高く、地区組織活動に意欲のある人。定員、先着20人。参加費、無料。別途教材費3000円程度必要。申し込み問い合わせ、5月31日までに、伊丹健康福祉事務所、電話 785-7861 まで。小規模パイプハウスにも補助金を交付。稲川町では、安定的な農業経営を支えるために、農作物の周年栽培ができる200平方メートル以上のパイプハウスなどの設置に補助金を交付しています。平成25年度からは200平方メートル未満の小規模なパイプハウスも助成対象とします。対象、町内でパイプハウスなどを設置し、今後7年以上道の駅稲川に出荷するJA 兵庫六甲稲川営農支援センター稲川野菜部会会員。助成率200平方メートル以上のパイプハウス、対象事業費の2分の1、 1R あたり25万円以上の武道棚、対象事業費の2分の1、200平方メートル未満のパイプハウス、対象事業費の3分の1。申し込み期間、施設を設置する前年度10月末日まで。ただし、200平方メートル未満のパイプハウスの申請は本年度に限り年度末までとし、予算の範囲内で申請順に受け付けます。申し込み問い合わせ、稲川営農支援センター、電話 767-8020、 産業観光課、電話 766-8709 まで。安心北夢づくり応援事業の申請団体、阪神北地域で活動する団体が実施する地域の課題解決とより良い地域づくりを目指す取り組みへの助成です。対象、1、新たな北摂文化の振興に向けた魅力ある交流発信に資する事業。2、地域の安全安心に資する先導的広域的な事業。助成金額、1は上限20万円、2は上限10万円。審査、企画提案会、審査会で助成団体を決定。申し込み期間5月17日まで。問い合わせ、心豊かな美しい阪神北推進会議事務局。 兵庫県阪神北県民局内、電話0797-83-3136まで。子育て支援ボランティア養成講座、対象町内在住で子育て支援ボランティア活動に関心のある人、定員先着30人、1日から要電話予約。講座受講後、子育て支援センター子育て支援ボランティアに登録できます。第1回子育てのコツ、子育て支援のコツ、親も子もハッピーになろう、時5月29日水曜日午前10時から12時まで、講師武田信子さん、大阪西都心理センター臨床心理士。第2回遊び力アップ地域力アップ、時6月5日水曜日午前10時から12時まで、講師榎本秀樹さん、 NPO 法人障害サポート兵庫。第3回子どもの怪我や病気に対する応急処置と救命講習、時6月12日水曜日午前9時30分から午後0時30分まで、講師救急救命士救急アドバイザー消防本部。第4回食育、乳幼児の食生活について、子育て支援ボランティア活動と登録について、時6月19日水曜日午前10時から12時まで、講師管理栄養士保健センター子育て支援センター職員。問い合わせ子育て支援センター電話766-7800まで。知らせ、母子家庭等特別相談事業巡回相談、一人親家庭またはこれに準ずる家庭の人を対象に弁護士による裁判を前提とした法律相談を行います。事前に県母子自立支援員に相談事項を申し出て予約となります。時、6月13日木曜日。ところ、阪神北県民局。申し込み問い合わせ、5月30日までに、阪神北県民局、電話0797-83-3143まで。宅地の防災相談について、5月の宅地防災月間に伴い宅地防災相談所を設置します。時5月14日火曜日15日水曜日午前10時から午後4時まで。ところ阪神北県民局。問い合わせ、阪神北県民局まちづくり建築課、電話0797-83-3192まで。福祉課より、人生80年生き生き住宅改造助成事業の利用を、町内在住で高齢者や障害のある人が住み慣れた住宅で安心して生活ができるように、一定要件の住宅改造、バリアフリーに対して費用の一部を助成します。必ず12月末までに福祉課窓口で事前相談の上、1月31日までに申請書を提出してください。予算額に限りがありますので、早めの事前相談をお願いします。対象、特別型、介護保険の要支援以上の認定を受けた人、身体障害者手帳、もしくは療育手帳の交付を受けた人、一般型、60歳以上で特別型の対象とならない人、その他、所得制限があります。新築や申請前に工事されたものは 対象外です。当該助成を受けた世帯は再度助成を受けることはできません。緊急通報システムの利用を。町内在住で日常生活を営む上で常時見守りが必要な状態にある人に緊急事態が発生した場合に備え、緊急通報装置を貸与し、近隣の人の協力を得て高齢者などの生命を守ります。対象、おおむね65歳以上で一人暮らしの人、一人暮らしの重度身体障害者、身体障害者手帳1級または2級保持者、その他、電話回線が NTT アナログ回線以外の場合は、システムが正常に作動しないことがありますので、事前に相談ください。赤十字活動資金にご協力を。日本赤十字社では、災害救護、血液事業や国際活動など、世界の平和と福祉のための事業を行っています。毎年5月を赤十字社員増強運動月間とし、これらの事業に協力していただける社員、年額500円以上を募集します。5月5日から11日まで、児童福祉週間。君がいる、ただそれだけで嬉しいよ、を標語に、児童福祉週間が実施されます。すべての子どもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝である子どもたちに対する国民全体の願いです。子どもたちが家庭や地域で個性豊かにたくましく育っていけるような環境、社会を作っていきましょう。5月12日、民生委員児童委員の日。5月12日から18日は、民生委員、児童委員の活動を地域の皆さんに知っていただく活動強化週間です。民生委員、児童委員は常に住民の立場に立って安心で暮らしやすい地域社会を作るために活動しています。生活上の心配事の相談など、担当地区委員にお気軽にご相談ください。問い合わせ、福祉課。電話 766-8701 まで。春のクリーンアップ作戦に参加を。5月15日から21日、春の環境美化週間。期間中の5月19日日曜日は、町を挙げての清掃活動日としてクリーンアップ作戦を実施します。自治会によっては、実施日が異なるところがありますので、各自治会で確認してください。当日は心がけ一つでできる町の美化を合言葉に、普段みんなで使用している公園や自治会館などの周辺を清掃しましょう。一人では大変な清掃作業もみんなで取り組めば、たちまちきれいな姿を取り戻します。住みよい環境づくりと町の美化にご協力ください。なお、当日は家庭内から出るゴミは絶対に出さないでください。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818 まで。5月31日が納期限です。固定資産税、都市計画税、前期第1期。軽自動車税、前期。問い合わせ、税務課、電話 766-8702 まで。自動車税、普通車。問い合わせ、伊丹県税事務所、電話 785-7453 まで。大気汚染物質 PM2.5 に関する情報について。PM はローマ字の PM。 1PM2.5 微小粒子状物質の健康への影響は、 大陸からの越境飛来と推定される大気汚染物質 PM2.5 ですが、濃度上昇により喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患や肺がんリスクの上昇、循環器系への影響が懸念されています。2. 濃度の確認はどのようにするの？国や兵庫県のホームページで全国の PM2.5 の濃度について公開されています。環境省大気汚染物質広域監視システム、そら豆くんホームページ http://soramame.taiki.go.jp/。 兵庫県の環境ホームページ https://www.kankyo.perefhyogo.lg.jp/apr/index.html。 トップページ右上部の兵庫県大気環境の状況速報値から測定状況を確認できます。兵庫県では注意喚起の暫定的な基準 PM2.5 の濃度70マイクログラム毎立方メートルを上回ると予測される場合、兵庫防災ネットで注意喚起メールを送信します。なお注意喚起メールは稲坊ネットの登録により受信可能です。 3. 濃度が高い場合に注意することは、環境省での専門家会議では注意喚起指針である PM2.5 の濃度70マイクログラム毎立方メートルを大きく超えない限り屋外での行事は中止する必要はないと考えられていますが、呼吸器系や循環器系の疾患がある人、小児、高齢者はより低い濃度でも健康影響が生じる可能性があると言われています。ホームページなどの確認や注意喚起メールを受信したら、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことが有効です。屋内においても換気と窓の開閉を必要最低限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、吸入を減らすよう注意しましょう。稲坊ネット、災害時の庁に関する防災情報や気象情報、不審者情報などの防犯情報を携帯電話などの E メールで配信しています。また、庁のイベント情報の配信も行います。登録方法。1、E メールの宛先に、inagawa@防災.net と入力、もしくは右の QR コードを読み込み、件名と本文は入力せずに、メールを送信する。2、E メールが届きますので、内容に従って登録する。E メールが届かない場合は、URL 付きメール、ドメイン、防災 .net を受信、許可する。なお、稲坊ネットを利用には別途、バケット料が必要。問い合わせ、危機管理室、電話、766-8703まで。3ページ。平成25年度、皆さんの地区の自治会役員です。表を読みます。自治会名、自治会長、衛生委員、防犯委員、教育推進委員、農会長の順に表を読みます。から、北中明夫、上田昇、原博、須野実、辰巳喜一、 内馬場、尾崎克美、野地治、野木俊春、野地和弘、野地勝也、田三田、谷清、福井俊幸、熊井豊重、辻宏、今中茂雄、神谷小谷、東尾久重、任部俊夫、中上貢、福田隆、今中泰造、下阿小谷、板谷武、北中修一、前岡隆明、福井正樹、上園義人、北田原、小東春夫、北上義樹、北上義樹、西田正弘、福井文夫、南田原、村山真嗣、松原博一、住野智明、三浦健二、田中学、北野、上田和美、杉本直也、上田光弘、東田正信、東田誠、雄田、山田勝美、村田明、増川隆夫、岸本春夫、増川隆弘、柏田、福田義雄、福本定蔵、西浦幸男、坂上珠美、福本恭三、上野、倉田忠夫、逗子正弘、東山はじめ、富田徹、福本義雄、広根、北浦俊和、平井清和、北山達夫、宮東豊和、田谷宏、銀山、橋本健吾、吉岡健、大江隆明、橋本光彦、小林努、井淵、今中国夫、下坊和夫、今中忠、福井誠、下上博之、木も川、仲間幸三、前田隆、湯上昇、車博、車重信、差し組、織部義和、杉村俊春、川上英二、高岡和也、橋本昭一、稲川宗円、森谷典彦、中村悦子、蓮華博久、森康夫、なし、稲川大、藤田正彦、神馬由里、伊藤正義、中田さゆり、なし、松尾大、内田福に明、田中康隆、四方新一、鎌倉正直、なし、若葉、楠本明夫、東本高也、橋本雄二、小玉直美、なし、白金、酒井正夫、磯村久夫、松本昭弘、淵脇由香、なし、広根ニューハイツ、白崎康弘、中尾和俊、田中はじめ、高部重康、なし、パークタウン東、寺西義則、藤原信明、松浦沢子、孫田守、なし、筒子が丘、堀口初江、西浦真理子、吉田勲、伊藤真理子、なし、万全、畑中義弘、島本誠二、福原達夫、土橋正人、大西茂雄、つくなみ、中島正次、森川博、大島和弘、中村健二、畑正俊、木津、高石はじめ、川西努、川西努、水島直樹、水島直樹、西田啓二、木津上、石田美幸、 小西博美、林和之、日爪敏之、日爪忠之、小毛、中照之、中秀夫、前西義明、南淳二、前西仁、栃原、前中明宏、吉中貞夫、南真澄、福西健吾、吉中文隆、林田、山畑道夫、乾弘明、谷本光夫、谷本光夫、前西隆彦、笹尾、和田博史、中本勲、大山昭春、久保直樹、中上隆夫、清水、小久保和夫、安井和弘、安福修一、末松俊也、奥畑里美、清水東、井上聖太郎、岡本和美、本庄正人、中尾仁、井上清隆、二長寺、奥村和夫、迫田和秀、福井弘和、奥村和夫、福井弘和、島、今中陽子、藤本千恵子、辰巳実、佐々木昭夫、井口勝、鎌倉、中村敦美、中林隆弘、中村達嗣、矢吹幸彦、福本博之、杉尾、森本達夫、森田正雄、沖山義継、中川綾、森下信夫、西畑、森田信彦、西谷忠、西谷八郎次、森田望、新井義晴、柏原、平尾巌、所賀市義弘、森本剛、大森雄二、奥谷寛二、万全荘、松田義勝、高森圭太郎、高森圭介、岩井隆夫、なし、東山、佐々木圭次、弓場茂、弓場茂、山田哲也、なし、稲川グリーンランド、河村信義、信濃清次、山本春樹、山本雄一、なし、朝日が丘、野党義弘、徳増逸子、倉藤久夫、森田忠宏、なし、小花、小林雄二、石井兼夫、辻村義雄、泉圭次郎、なし、辻村義雄、泉圭次郎、なし、ハウディ稲川、前田博之、伊藤孝義、
伊藤孝義、
田岡紀子、なし、川向こう、田中拓司、浜口博史、上野真一、竹内真嗣、なし、アウディタウン笹尾、平井義孝、木井雄一、田中隆、南海光一、なし、今日終わり。この名簿は自治会から提供された名簿をもとに作成しています。継承略。伏見台自治会については、自治会役員が決まり次第お知らせします。農業委員会委員決まる。3月12日に告示された稲川町農業委員会委員選挙は、定数11人に対し、届出が11人であったため、無投票となりました。新しい農業委員会委員は次の通りです。任期は平成25年4月1日から、
平成28年3月31日までです。
届出順、継承略。南隆、小毛、熊井光、民田、 的場長治広根、浪川清志南田原、大下明つくなみ、隅田正俊清水、福本義夫上野、
西村正治雄
田、福井俊彦二長治、東山義道笹尾、和田正人西畑。ため池や水路での水難事故防止。子供たちがため池、水路などでザリガニ、魚釣りなどに夢中になり、誤って転落する水難事故が後を絶ちません。このような痛ましい事故を防ぐため、皆さんの注意や声かけをお願いします。1. 子供たちから目を離さない。わずかな時間でも目、心、手を離さない。2. 必ず保護者が同伴。子供たちだけでの水遊びは危険。3. 危ないよの一声を。危ないと感じたら自分の子供でなくても注意する。4. 安全点検と安全対策の徹底。地域ぐるみでため池や水路などの周辺を点検し、防護柵や警告板を整備する。問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709 まで。初心者狩猟免許講習会。時6月8日。ところ、兵庫県中央労働センター。内容、免許取得に向けた予備講習会。受講料7000円。その他、稲川町より講習料受験費用の約2分の1の補助あり。詳細は産業観光課、電話 766-8709 まで。申し込み問い合わせ5月31日までに、兵庫県猟友会、電話 078-361-8127 まで。立山再生実行プログラムを実施中。人々の暮らしに密接に関わっていた山林は、薪、炭や木材の採集など生活に欠かせない資源として活用されていましたが、近年ではライフスタイルの変化などから人々が山から遠ざかり、手が入ることのなくなった山林は荒廃林となっています。稲川町ではこうした現状に歯止めをかけようと、豊かな自然環境を共有の財産と考え、放置された山林を管理が行き届き、景観も美しい里山として維持するため、いろいろな取り組みを行っています。
竹林の適正管理経費の3分の2を補助。
事業概要。竹林が放置されると荒廃拡大し、景観を阻害したり、森林や農地まで侵入することにより、獣害の原因や農作物被害を起こします。町シルバー人材センターでは、町の一部助成をもとに、竹林の伐採を行い、竹林としての機能回復を図り、伐採した竹をチップにすることで資源として活用しています。対象者、町内にある竹林所有者。事業費、
1平方メートルあたり300円。
1予算の範囲内で事業の3分の2を町が助成。実施内容、適切に竹林の間伐を行い、伐採した竹をチップに加工して利用します。間伐後10年間竹林所有者は適切な維持管理を行うことが条件です。問い合わせ、稲川町シルバー人材センター、電話 766-8686 まで。特設人権相談所を開設。5月は憲法週間として、 特設人権相談所を開設します。家庭内の問題、夫婦、親子、相続やいじめの問題、高齢者への虐待、女性に対するセクハラなど、日常生活での人権に関することがありましたら、何でもご相談ください。登壇には、地域の人権擁護委員が当たります。人権擁護委員、継承略。氏名、電話番号の順に読みます。大下明、768-0041。山本春代、766-8594。杉本直也、766-2101。井上紗恵子、766-2004。相談は無料で、秘密は固く守られますので、気軽にお越しください。時、5月8日水曜日、午後1時から4時まで。ところ、役場2階会議室。問い合わせ、木津総合会館。電話768-0217まで。訂正とお詫び。広報稲川4月号フォトニュース欄の掲載記事で、鍵括弧ローマ字大文字で SUGAJI 鍵括弧を鍵括弧 SUGAZI に田中菅次の巣、中巣の巣を漢字のことぶきの樹に訂正し、関係者にお詫び申します。15ページ。地域に学ぶトライアルウィーク。実施期間。稲川中学校5月20日月曜日から24日金曜日まで。中谷中学校、睦瀬中学校、6月3日月曜日から7日金曜日まで。地域の教育力が支える体験活動。子どもたちが豊かな感性、創造性、自立性を高めるなど、生きる力の育成を図るために、兵庫県下の全中学校でスタートしたトライアルウィークは、本年度で16回目を迎えます。近年、この生きる力の重要性が高まる中、本町でも、子どもたちを地域の中で育てるという観点に立ち、学校と地域の人々が連携して取り組んできました。今年度も地域の皆さんのご協力を得ながら、中学校2年生全員が様々な体験活動に取り組みますので、ご理解、ご協力、子どもたちへの励ましをお願いします。問い合わせ、教育支援室。電話766-6006まで。平成25年度1学期オープンスクールと子育て支援事業。開かれた学校園づくりの一環としてオープンスクールと子育て支援事業を進めています。この機会にぜひ学校、幼稚園を訪問してみてください。内容、持ち物など、詳細は事前に各学校、幼稚園にお問い合わせください。訪問の際のお願い。1、受付で名簿に記入、名札の着用。2、上靴を持参。3、写真やビデオの撮影禁止。オープンスクール実施予定。学校、園名、電話番号、日程の順に表を読みます。稲川小学校、766-0014、6月4日火曜日。陽新小学校、768-0010、6月20日木曜日。大島小学校、769-0025、 5月23日木曜日、6月20日木曜日、松尾台小学校766-1766、6月28日金曜日、白金小学校766-7188、5月25日土曜日、辻ヶ丘小学校766-6667、6月15日土曜日、中谷中学校766-0016、6月10日月曜日から14日金曜日まで、むっせ中学校768-0024、5月8日火曜日、6月15日土曜日、稲川中学校766-4000番、6月14日金曜日、15日土曜日、稲川幼稚園766-3899、5月22日水曜日、6月8日土曜日、10日月曜日、松尾台幼稚園766-0388、5月21日火曜日、22日水曜日、6月24日月曜日、25日火曜日、むつせ幼稚園768-0369、5月17日金曜日、6月14日金曜日、つつじが丘幼稚園766-4411、5月14日火曜日、15日水曜日、6月18日火曜日、今日終わり。子育て支援事業実施予定、連名、日程、内容など、表を読みます。稲川幼稚園、5月28日火曜日、園庭で遊ぼう。砂場、ままごと、遊具など。6月27日木曜日、七夕制作。7月22日月曜日、水遊び。シャボン玉、洗濯ごっこなど。いずれも午前10時から。松尾台幼稚園、5月14日火曜日午後2時から、仲良しタイム開園式、室内遊び、触れ合い遊び、交流会。6月25日火曜日、午前9時30分から、一緒に遊ぶ。砂場、ままごと、制作遊び、運動遊びなど。7月10日水曜日、午前9時30分から水遊び。むつせ幼稚園、5月10日金曜日、午前9時30分より、よもぎ団子作り。参加費、1家庭、100円。5月24日金曜日、午前10時からふれあい遊び。6月14日金曜日、午前10時より、言葉遊び。6月28日金曜日、午前10時から、七夕制作。7月5日金曜日、午前10時から、七夕祭り。7月26日金曜日、午前10時から、水遊び。つつじが丘幼稚園、5月10日金曜日、午後1時30分から親子触れ合い遊びなど、6月19日水曜日、午前10時から人形劇鑑賞、7月17日水曜日、午後1時30分から制作遊び、みんなでおしゃべり、8月26日月曜日、午前10時から水遊び。表終わり。6ページ。夏の暮らしを楽しく。初めてのアロマ&ハーブ講座。対象、町内在住在勤の人。定員先着20人。
募集期間5月1日から31日まで。講師1リエさん、イギリス IFA 認定アロマセラピスト。開催日時、内容、材料費。表を読みます。1、6月18日火曜日、初めてのアロマテラピー梅雨編、梅雨を快適に過ごすアロマの除菌スプレーを作成、材料費500円程度、中央公民館。2、6月25日火曜日、アロマでナチュラルスキンケア夏編、自然素材を使ってアロマの虫除けジェルを作成、材料費500円程度、中央公民館。3、7月2日火曜日、ハーブで心も体も美しく、ハーブシロップ、炭酸などで楽しめるを作成、材料費1000円程度、社会福祉会館。時間はいずれも午後2時から4時まで。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432 まで。検討、健やか体力検定、健康と体力の維持増進を支援。高齢者を対象に体力測定を行います。自身の体力を把握し、健康管理や体力づくりなどに役立ててください。時、6月9日日曜日、午前10時から午後3時まで、健康福祉祭りの中で実施。ところ、文化体育館。対象、町内在住の65歳以上の人。内容、文部科学省の新体力テスト。65歳から79歳対象。実施要項に準拠して実施。1、握力。2、上体起こし。3、長座対前屈。4、海岸片足立ち。5、10メートル障害物歩行。6、6分間歩行。その他、午後から64歳以下の人の体力測定も合わせて実施するため、混雑が予想されます。事前予約の上参加してください。なお、当日参加も可能ですが、予約を優先します。申し込み問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600 まで。各スポーツクラブ21の活動を紹介します。アコタニ活動日時、第1、4日曜日、第2土曜日。なお、時間はいずれも午前9時から12時まで。活動内容、グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、スローイングビンゴ、ソフトテニス、卓球など。紹介メッセージ、多世代交流を目的にしてほのぼのとした雰囲気で活動しています。夏頃には流しそうめんをしたり、他クラブとの交流も楽しんでいます。問い合わせ、池下さん、電話 766-1695 まで。稲川、第1、第3日曜日、午前10時から午後3時まで。毎週火曜日、金曜日、午後7時から9時まで。活動内容、クォーターテニス、グラウンドゴルフ、太極拳、卓球、バドミントン、キッズプログラムなど。紹介メッセージ、高齢者から子供まで誰でも自分のペースに合わせて参加でき、キッズプログラムでは子供の体力向上を目的として様々なプログラムを用意しています。問い合わせ、山内さん、電話 776-3698 まで。柳津、第2、第4日曜日、午前10時から12時、毎週月曜日、水曜日は
午後7時30分から9時30分まで。他、活動内容、グラウンドゴルフ、ペタンク、ファミリーバドミントン、バレーボール、バドミントンなど。紹介メッセージ。明るく元気で、地域、校区に関わらず、スポーツを通じたコミュニケーションを大切にしています。幼児から高齢者まで、時間の過ぎるのも忘れてプレーしています。問い合わせ、福田さん、電話 090-2389-4530 まで。松尾台。第1、第3土曜日。午前9時から12時まで。活動内容、囲碁ボール、グランドゴルフ、ペタンクスローイングビンゴ、卓球、バドミントン、太極拳など。紹介メッセージは、つながりは、和み
は、
語らいをモットーに活動しています。体を動かすことで心と体の健康づくりを目指しています。校区外の人も入会できます。問い合わせ、クラブハウス、ファックス 765-3330 まで。
白金。
第1、第3土曜日、午前9時から12時まで。活動内容、バドミントン、卓球、ファミリーバドミントン、ソフトバレーボール、太極拳、パソコン研修など。紹介メッセージ。バドミントンや卓球、系スポーツを中心に活動しています。クラブハウスでは、高齢者による子どもたちへの囲碁や将棋の指導や、パソコン操作の習得もできます。問い合わせ、クラブハウス 766-5910 まで。
つつじ。
第2土曜日、グラウンド、午後1時から4時まで。体育館、午後7時から9時まで。第4日曜日、午後1時から4時まで。活動内容、
ピラティス、体幹を鍛えるヨガのようなもの。
ハイキング、ウォーキング、マラソン、グラウンドゴルフ、ペタンクなど。紹介メッセージ。ピラティスの参加者が増えています。体幹を整えて快調な毎日を、ハイキングでは歩いてしか見られないところへ、レッツゴー。問い合わせ、高田さん。電話、765-0551。
大島。
第1土曜日、第3日曜日、午前9時から12時まで。毎週水曜日午後7時30分から9時30分まで。毎週金曜日午後7時から9時まで。活動内容、グラウンドゴルフ、ファミリーバドミントン、クォーターテニス、バレーボール、ゴルフなど。紹介メッセージ。
大島省校区住民全員が
会員のクラブです。今グラウンドゴルフが大人気です。毎週水曜日にはファミリーバドミントン、クォーターテニスも練習しています。問い合わせ、尾上さん。電話 769-1203 まで。
今日終わり。
17ページ。手作りおもちゃで遊ぼう。ふるさと館子ども講座。時、5月12日日曜日、午前10時から12時まで。ところ、ふるさと館催し会場、芝生広場。内容、竹を使って水鉄砲などのおもちゃを手作りして遊ぶ。講師、遊ぼう会。対象、小学生とその保護者。参加費、1人100円。保険代含む。定員、先着20組。なお、持ち物など、詳細は申し込み時にお知らせします。申し込み問い合わせ、5月1日より、ふるさと館、電話、ファックスとも 768-0389 まで。 初めての親子キャンプ2時、6月8日土曜日午前10時から9日日曜日午後3時まで1泊2日館内泊。ところ青少年憩いの家。内容野外料理クラフト体験など基本的なアウトドアの知識を楽しく学ぶ。対象親子、未成年者だけでの参加は不可。定員60人、多数の場合抽選。参加費大人3000円、子供2000円。小学生以下、3歳以下無料。保険料159円は必要。なお、食費、宿泊費などは参加費に含まれる。申し込み、5月17日までに往復はがき、またはメールに、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、食物アレルギーの有無を記入し、初めての親子キャンプに係まで。問い合わせ、郵便番号 666-0224、漫然あざ東山 6-1、天ヶ崎市立青少年憩いの家。電話、ファックス 768-0614。メールアドレス、憩いの家@aspf.or.jp。 第11回町長杯テニス大会、時6月2日日曜日午前9時から、予備日9日日曜日、ところスポーツセンターテニスコート。参加資格、主に町内のコートでプレーしている人。親睦試合のため上級者の参加不可。定員、男女各ダブルス先着24組。参加費、1組1000円。なお、試合球としてダンロップフォートイエロー2個未開封を持参。申し込み、電話連絡後往復はがきにペアの氏名、所属、代表者の住所、電話番号を記入し、町テニス協会、郵便番号 666-0299、稲川郵便局支所箱第7号まで。問い合わせ、町テニス協会、湯川さん。電話 090-1023-6111 まで。初心者のためのパソコン広場、時午前9時30分から12時まで。ところ生涯学習センター2階会議室に。参加費、各回1500円。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、各回19人。なお、多数の場合抽選。全講座一括申し込み者優先。募集期間、5月1日から31日まで。その他、貸し出しパソコンは Windows 7、Word、Excel、PowerPoint 2010。開催日、講座名、講座内容、表を読みます。6月23日日曜日、案内状を作ろう。パソコンの基本操作、ワードの基本操作と簡単な文章を作成。6月30日日曜日、ポスターを作ろう。イラストやワードアートを使った文章作り。7月14日日曜日、会計報告書作成。表作成&計算の入門編。7月28日日曜日、住所録と連絡網、表作成。8月11日日曜日、サークル入会案内を作ろう。パワーポイントの基本操作。8月18日日曜日、差し込み印刷機能を使ってみよう。はがき宛名印刷、月謝袋に差し込み印刷。9月1日日曜日、 グラフ付き家計簿、表作成、計算機能、グラフの初級編。9月15日、サポートルーム。全講座一括申し込み者対象。受講された講座の復習、自習形式。スタッフがサポート。なお、参加費無料。パソコン持ち込み可。表終わり。申し込み問い合わせ、中央公民館。電話766-8432まで。
18ページ、はてなの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。10時から12時までと、13時から16時まで。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。電話 766-1110。 消費生活相談コーナー。法律相談、20日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ。開始日は7日火曜日8時45分から先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談、20日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。行政相談員、杉村拓。電話 768-1020。 高岡拓。電話 766-4129 で随時相談可能です。行政に対する苦情や要望。電話 766-8783。 三角協同課。高齢者福祉相談、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。電話 766-1200。 地域包括支援センター。人権相談、8日水曜日13時から16時まで、役場2階会議室。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。電話 768-0217。 木津総合会館。教育相談、来所相談、予約が必要です。火曜日から金曜日まで、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から12時と、13時から15時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど、電話 765-2065。 教育研究所。農業者年金相談、7日火曜日10時から12時まで、役場相談室。農業者年金の加入・受給に関すること。農地流動化相談、13日月曜日、20日月曜日、どちらも10時から12時まで、役場相談室。農業規模拡大や農地の貸し借りなど、電話 766-8709。 産業観光課。心配事相談、7日火曜日木津総合会館。14日火曜日社会福祉会館。21日火曜日 日生住民センター、28日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで民生委員による相談、障害者相談、23日木曜日13時30分から15時30分まで障害者福祉センター、当事者団体の相談員による身体知的精神障害者の相談、母子相談、完全予約制、23日木曜日13時30分から16時まで日生住民センター、電話相談、月曜日から金曜日まで9時から17時まで阪神北県民局、電話 079783-3143、 県母子自立支援委員による相談、児童相談、電話、来庁、月曜日から金曜日の9時から17時まで役場相談室、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談、 DV 相談、電話、来庁、月曜日から金曜日9時から17時まで役場相談室、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話 766-8701 福祉課。19ページ。しまった、困った、助かった。漫画で見る困った時の消費生活アドバイス。このページは兵庫県立稲川高等学校美術部に協力をいただいて作成しています。タイトルイラスト、鮫島康隆さん2年生。イラスト、大西恭平さん3年生。訪問買取のトラブルに注意。何か貴金属があれば買い取りますよ。2個。なんだか不安だけど、しっかりしている人だから大丈夫よね。おお、この指輪なら高く買い取りできますよ、奥様。そう、そんなに高くなるの？いやー、実にいいものが手に入りました。にゃ、え、じゃあな。だ、男走って逃げる。あ、ちょ、待って。次の日、主人との思い出の品などで返してください。残念ですけど、すでに売ってしまったんですよね。うふふふ。そんな大事な指輪が。しくしく。訪問買取のトラブルに注意。消費者へのアドバイス。金の価格交渉を背景に、先ほどの事例のような訪問買取によるトラブルが平成22年から急増しています。業者によっては、東日本大震災で医療器具が不足しているので協力してほしいと言ってくるケースもあります。このような状況を受け、消費者庁は訪問買取についてもクーリングオフや書面交付義務などの規制を行うため、訪問して物品を買い取る取引を訪問購入として規制するように、特定商取引法の改正を行い、平成25年2月21日に施行されました。訪問購入に対する規制、原則すべての物品が対象ですが、対象外になるのが自動車、二輪車を除く、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD、DVD、 ゲームソフトなどです。消費者からの要請がないのに訪問購入を勧誘することが禁止されています。事業者は消費者を訪問する際、事業者名や勧誘目的などを明示しなければなりません。事業者は契約時に書面を渡す義務があり、消費者が書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ、契約を取り消す、クーリングオフができ、クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。ご注意ください。訪問購入は消費者が訪問依頼していない場合ですので、消費者側からの住居の訪問を電話で要請したり、引っ越しなどで不要な物品を処分するために業者に査定を依頼する場合などは除外になります。わからないことがあれば消費生活相談コーナーにご連絡ください。問い合わせ消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 10ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。皆さんはお子さんに甘えさせてあげていますか？甘えさせると甘やかすは違いますよね。子供にとって甘えは愛情を求め示す行動で、とても良いことです。これはわがままを聞き入れるなどの甘やかすこととは違います。必要としているものを与えたり、情緒的な要求、スキンシップや赤ちゃん狩り、要求を満たしたり、できないことを手伝ってあげたりと、自分は大事にされ愛されていると感じさせてあげることはとても大切です。甘えと甘やかすとの境界線はなかなか難しいですけどね。子育て支援センター、集いの広場、時月曜日、木曜日12時から17時まで、金曜日10時から15時まで。対象、終演前の子どもと保護者。お出かけ広場、時9日木曜日10時から12時まで、ところ睦瀬住民センター。対象、終演前の子どもと保護者。赤ちゃん交流会、時27日月曜日10時から11時30分。対象、0歳児と保護者。定員、先着15組。電話予約が必要です。1日から受け付けます。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。乳幼児のための救急法、時15日水曜日10時から11時30分まで。対象、0歳から終演前の子どもの保護者。定員、先着15人。電話予約が必要です。1日から受け付けます。内容、乳幼児によくある病気や怪我の対処方法、心肺蘇生法と AED の取り扱い方法、講師、町消防本部救急アドバイザー。託児、先着10人、6ヶ月時からです。出前講座、楽しい親子体操、時22日水曜日10時から11時まで、ところ、睦瀬住民センター。対象、1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。定員、先着15組。電話予約が必要です。1日から受け付けます。内容、親子体操など。講師、稲川体操協会指導者。電話、766-7800。 歌集だ。稲川保育園子育て支援相談、時内容、月曜日から金曜日まで9時から15時まで、子育てに関する不安や悩み、のびのび広場、時内容、8日水曜日誕生会、21日火曜日パテオで遊ぼう、中庭、いずれも時間、持ち物、10時から11時まで、手拭きタオル、お茶、上靴、電話 766-0292 若葉一丁目 YMCA 白金認定子ども園、子育てサロン、時月曜日から金曜日10時から15時まで、対象終演前の子どもと保護者の交流、乳幼児によくある病気や怪我の対処方法相談、時22日水曜日10時30分から11時30分まで、講師町消防本部救急アドバイザー、対象終演前の子どもの保護者、電話 765-3611 白金三丁目、星の子園七夕、星の子広場、時内容、7日火曜日支援センター開放、10日金曜日園庭開放、18日土曜日世代間交流、23日木曜日誕生会、遊びの広場、時内容、29日水曜日お散歩、出張広場、時内容、24日金曜日伝承遊び、ところ日生住民センター、親子ふれあいピクニック、時内容、11日土曜日園行事、いずれも時間10時から11時15分まで、育児相談、時月曜日から金曜日10時から15時まで、相談専用ダイヤル、電話 765-0880、 電話 765-0770、 伏見台1丁目、町の子育て施設に行ってみてください。楽しい時はもちろん、辛い時でも何か前向きなヒントが見つかるかも。20ページ5月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日、館内整理日2日木曜日、開館時間午前10時から午後6時まで、展示暮らしと環境、5月3日金曜日から7月3日水曜日まで、図書館の催し、小さな お友達も楽しめます。催し、時内容の順に読みます。絵本の時間9日、16日、23日、30日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ、お話、11日土曜日、語りなど、出演山鳩、お話し会、18日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演図書館職員、夢っ子劇場、25日土曜日、語り、出演山鳩、いずれも午前11時から、料金は無料です。日生図書室、開室日日曜日、12日、19日、26日、水曜日1日、8日、15日、22日、29日、金曜日10日、17日、24日、 日31日、土曜日11日、18日、25日、開室時間午前10時から午後5時まで、土曜日午前10時から午後0時30分まで。こんな本いかが？天気もよく緑も鮮やかで、外歩きに最適の季節、いつもの散歩に変化をつけ、さらに楽しめるような本をご紹介します。また図書館は連休中も開館していますので、公園へのお出かけと合わせてぜひお立ち寄りください。スケッチの基本、ちょっとしたコツが分かれば一気に上手くなる、著者山田正雄、日本実業出版社。最近はカメラで何でも気楽に撮影し記録できますが、外出先で心の止まったちょっとした風景を自分で描くことにチャレンジしてみませんか。線の引き方から始まり、初心者のつまずきやすいポイントを添削例で解説している本書は、手始めに読みやすい一冊です。今日も俳句日和、歳時記と歩こう。著者石田京子、角川学芸出版。俳句初心者が歳時記を片手に街を歩き、実景の中から記号を学んで俳句を作っていく物語仕立ての一冊。このように実際に俳句を作るまではいかなくても、新たな視点で周囲を見直し、季節を感じ取るのに歳時記は心強い相棒となります。カラー写真付きなどのさまざまな歳時記も図書館にありますので、合わせてご覧ください。阪神館、モダニズム近代建築散歩。著者藤村郁夫、神戸新聞総合出版センター。阪神館はモダンな近代建築の宝庫。本書ではライト設計の淀工迎賓館などや、和洋折衷の久喜家住宅、そして稲川町の静止館なども紹介されています。他にもただ銀銅山を含めた29コースを紹介する兵庫歴史探訪ウォーキング、明津出版。いや、本庁から二十日川渓谷ラインを自転車で巡るコースなども掲載した、大阪神戸周辺自転車散歩大和渓谷社など、さまざまなテーマのガイドブックがありますので、参考にご覧ください。問い合わせ図書館、電話 766-3238。21ページ、稲坊のお魚ポシェット。静止館のひな祭り。こんにちは、稲坊だよ。僕、4月3日に静止館のおひな祭りに行ってきたんだ。お部屋ごとにいろいろな飾り付けがしてあって、昔のおひな様や手作りの可愛らしいおひな様、約700点がとっても綺麗だったよ。おことのコンサートやおいしい和菓子も売っていて、僕は男の子だけどなんか嬉しくなっちゃった。この他にも静止館ではいろいろなイベントを開催しているんだって。みんな行ってみてね。キラッと稲川では僕が静止館のおひな祭りに行ってきた映像が上映中だよ。みんな見てね。注意、時の実施月の記載がないものは5月、ところの記載のないものは各実施施設での開催です。22ページ、稲川。和は漢字で人の和の和と書きます。どちらの団体も随時会員募集中です。 北の熟年仲良し会、北の熟年仲良し会、猪瀬俊之会長。仲良し会は平成4年北の老人クラブお尋ね会として発足し、今年21年目を迎えました。当時は老人会会長と婦人部長が高齢者宅を訪問して状況などを聞きに回っていたようです。平成13年度から北の熟年仲良し会と名称を変更して現在に至っています。会の活動として、1定期総会、2臨時役員会、3町の相談室や保健センターを通じて出前講座、健康講座、高齢者のトラブル問題など出前講座を実施、その後食事会に入り懇親を深め、並行してカラオケを楽しむ。4春秋のお彼岸、お盆、お正月に合わせて墓地、六地蔵の強化を会として実施。5美化活動としては周辺地域の掃除作業を務める。そしてカラオケ好きな有志でここにカラオケも楽しむ。今後はここで活動しているものを集約して全体でやれないかと考え、新規事業も検討中です。これからは町老人クラブ連合会及び地区老人会の行事にも参加を呼びかけ、活動を広げていきたいと考えています。町の全体的な肝としては少人数でありますが、会員それぞれが高齢化社会に生きる一人として、健康づくり、生きがいづくり、人の輪づくりに積極的に取り組んでいきたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、 UI センター内、電話 766-1200、 NPO 法人さわやか緑化クラブ。私たちは稲川町やその周辺にお住まいの皆さんに緑化活動の普及啓発を行い、潤いと活気ある町づくりに貢献することを目的に平成14年4月に結成しました。日々の活動としては、公園などの花壇づくりや街路樹の下の植栽、各地で開催される講演会などに参加するほかにも、災害時などの安全確認のための黄色い旗づくりも行うなど、知識の習得や心の豊かさを深めることにも力を入れています。今年はオープンガーデン1周年を記念し、第10回さわやかオープンガーデンを5月24日金曜日、26日日曜日、28日火曜日、午前10時から12時までと午後1時から5時までに、町内及び近隣市町の各地内で開催します。開催期間中は、個人のお庭、お庭の外回りや、お店や事業所、ファームなどの見学をしていただくことができ、毎年、遠くは北海道や和歌山などから約2000人もの方々が訪問してくださいます。お客様に、今年もきれいにされていますね、ここへ来るとほっとしますなどの声をいただき、喜んでいただくと、庭主さんたちは、23ページ、健康づくり、伊丹健康福祉事務所からのお知らせ、上に慢性特定疾患医療自給者証更新申請について、申し込み期間5月1日水曜日から6月10日月曜日まで、土曜日曜祝日は除く、7月31日まで受付可能ですが、自給車証が手元に届くまで2ヶ月程度かかることもあるため、早めに申請を。必要書類、更新交付申請書、医療意見書、医師が記載、健康保険証の写し、 所得証明書類、世帯全員の住民票など、受給者証をお持ちの人は、更新申請書書類を郵送しています。まだ届いていない人はご連絡ください。問い合わせ、提出先、地域保健課、電話 785-7462、心のケア相談、心の悩みについて専門医が相談に応じます。時、5月16日木曜日、午後1時30分から3時まで、申し込み、問い合わせ、地域保健課、電話 785-7874、電話による事前申し込みが必要です。アルコール相談、アルコールによる心や身体の悩みについて専門医が相談に応じます。時、5月13日月曜日午後1時30分から3時まで、申し込み、問い合わせ、地域保健課、電話 785-7874、 電話による事前申し込みが必要です。 HIV 検査の実施、HIV 検査を匿名・無料で実施します。時、5月8日水曜日、22日水曜日、午前9時から9時45分まで、申し込み・問い合わせ、健康管理課、電話 785-2371、 電話による事前申し込みが必要です。いずれも、ところ伊丹健康福祉事務所。問い合わせ、保健センター 766-1000番。2013年健康福祉祭り、歯科検診、体力測定、骨粗鬆症検診や福祉団体による体験コーナーなど、自分自身の健康と高齢者・障害者の福祉について考える楽しい催しがいっぱい。時、6月9日日曜日、午前10時から午後3時まで、ところ文化体育館稲ホール。詳細、6月初旬に折り込みチラシの配布及び広報稲川6月号に掲載。地域健康ライフ、正しい入れ歯の使用を、歯のトラブルで最終的に頼ることとなるのが入れ歯。これには部分入れ歯と総入れ歯があります。部分入れ歯は残っている自分の歯にバネをかけたりかぶせたものをして入れ歯の保持安定を図ります。残っている歯に負担がかかり、バネの部分から虫歯や歯周病になることがあり、特に念入りなブラッシングが必要です。総入れ歯は顎の骨と粘膜で保持と安定を図ります。ブラッシングには義歯用歯ブラシを使用してください。ブラシで食物の汚れをよく取り除いた後は、入れ歯の内面に入り込んだ歯根、細菌除去のために市販の義歯洗浄剤を使うのが有効です。初めて入れ歯を装着したときは、口の中が異物感でいっぱいだと思います。ここで外してしまうと、いつまでも入れ歯になじまぬという悪循環に陥ってしまいます。まずは 2,3 日我慢することが慣れるために必要です。個人差がありますので、焦らず徐々に慣らしましょう。入れ歯が当たって口の中に傷ができることがあります。自然には治りませんので、歯科医院での義歯の調整をお勧めします。何回か調整すると、自分の口に合ってきて、物を食べる容量が分かるようになります。寝るときは外して、歯や粘膜の負担をなくし、安静と回復を図ります。そのときは必ず水に入れて入れ歯の乾燥を防ぎましょう。 入れ歯を長持ちさせるために半年に1回くらいがかかりつけの歯科医院で定期検診を受けることが大切です。社団法人川西歯科医師、もったいない食品ロスについて考えよう。日本の食料自給率は約 39%、 多くの食料を海外から輸入に頼る一方、年間約1788万トンもの食品廃棄物が出されています。このうち食品ロス、食べられるのに廃棄される食品、食品ロスは年間約500から800万トンで、これは国内の米の年間収穫量約813万トンにほぼ匹敵します。また食品ロスの約半分は一般家庭からのもので、一人当たりに試算すれば1年間で約15キログラムとなり、60回一度のご飯の量250グラムと仮定、60回の食事分に相当します。一人一人がもったいないを意識し、日頃の生活を見直しましょう。家庭でできる食品食材を無駄にしない技、買い物に出かける前に冷蔵庫をチェックし、無駄なく消費しましょう。食材の保存方法を確認し、適切に保管、肉は使う分に分けて冷凍保存、青菜は茹でて冷蔵保存し、日付も記載しましょう。大根の葉はお味噌汁や漬物、人参の葉は天ぷらにするなど、食材をまるまる使い切る。残った野菜炒めにカレー粉を加え、エスニック風にするなど、ちょっとの工夫で最後まで使い切りましょう。平成21年度推計。24ページ。保険だより。予防接種関係、種別内容順に読みます。4種混合、ジフテリア、100日咳、破傷風、ポリオ、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、3種混合ワクチンとポリオワクチンのいずれの予防接種もまだ一度も接種していない人、初回接種20日間から56日間の間隔で3回、追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上空けて1回、56日を超えると法定接種でなくなる場合があります。単独不活化ポリオ、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、1回目終了後6ヶ月以上空けて1回、 BCG 生後3ヶ月から1歳に至るまでの間に1回、ただし標準的な接種期間は5ヶ月から8ヶ月に至るまでの間、 DPT ジフテリア、100日咳、破傷風、一期初回、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人、20日から56日の間隔で3回、56日を超えると法定接種でなくなる場合があります。一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上空けて1回、2期、11歳から13歳未満、誕生日の前絶日までに1回、 MR、 はしか、風疹、生後12ヶ月から2歳に至るまでの間に1回、2期、幼稚園保育園での年長クラスに相当する1年間に1回、平成19年4月2日から 平成20年4月1日生まれ。日本脳炎。1回、初回、生後6ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、6日から28日の間隔で2回。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。28日を超えた場合は法定接種で亡くなる場合があります。一期追加、一期初回終了後おおむね1年後に1回。2期、9歳から13歳未満、誕生日の前々日までに1回。積極的接種奨励の差し控えにより接種の機会を逃した人、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれについては不足回数分が接種できます。ビブワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前々日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前々日まで、年齢により1回から4回。子宮頸がん予防ワクチン、小学6年生から高校1年生、相当の年齢の女子。ただし、標準的な接種年齢は中学1年生の間。時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。電話 766-1000番。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。9ヶ月10ヶ月時、健康審査、平成24年6月14日から平成24年8月7日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食のお話や歯磨き指導。23日木曜日13時15分から14時15分。1歳6ヶ月時、健康審査。平成23年8月1日から平成23年10月14日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。15日水曜日13時15分から14時15分まで。II 教室、平成22年11月20日から平成23年2月5日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。16日木曜日9時15分から10時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。7日火曜日9時30分から11時30分。予約申し込みが必要です。パクパク食事相談。管理栄養士による乳幼児の栄養、食事に関する相談など。定員6人程度。28日火曜日10時から11時30分。予約申し込みが必要です。いずれも保健センター、電話 766-1000番。検診、相談など。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。健康相談、血圧、検尿、生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、 定員10名。22日水曜日13時から13時30分。精神保健相談。心の悩みや認知症などの相談に専門医が応じます。28日火曜日14時30分から16時30分。ところ、いずれも保健センター。電話 766-1000 番。その他、区別内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。1回の検診付き5000円、最大14回まで。事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診料は無料です。川西歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態など困難な方に歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担は介護保険または健康保険の自己負担分が必要となります。問い合わせは、訪問歯科センター、電話 757-0418、月曜日から金曜日の9時30分から、稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995、 0120-24-995 です。
25ページ。いいなご飯。うどの皮のきんぴら。エネルギー82キロカロリー。塩分 0.5 グラム。うどは捨てるところのない無駄なく食べられる山菜です。穂先、茎、皮、それぞれの風味や食感を生かし、一本でいろいろな料理が楽しめます。香りの良い皮はきんぴらにすると美味しく食べられます。今が旬の春うどを思う存分に味わいましょう。材料2人分。うどの皮1本分。赤唐辛子1本。ごま油大さじ1。酒小さじ1。みりん小さじ1。砂糖小さじ2分の1。醤油小さじ1。ごま適宜。作り方1。うどの皮を厚めに剥いて千切りにし、酢水につける。2。フライパンにごま油を熱し、種を取り除いた赤唐辛子を1本入れて、色が変わったら取り出す。3。水気をよく切ったうどの皮を入れ、強火で炒める。しんなりしたら、酒、みりん、砂糖、醤油を加え、全体に味が回るまでさっと炒める。4. 器に盛り、ごまをふりかける。うどの食べ方。穂先、天ぷら、炊き込みご飯、汁物の具。茎、和え物、サラダ、 炒め物、煮物、皮、きんぴら。なお、春に発芽するものを春うど、冬に発芽するものを寒うどといい、風もないところで自分から動いているように見えるので、うど、うは独立の独、どうは活発の活、うどと書きます。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番、歴史ウォーク、京都への早かご、慶応4年1868年、9月に明治と改元、慶応4年5月に書かれた、江戸より京都まで人足鎮仙帳という文書が阿古谷に伝わっています。これは戊辰戦争に参加し、新政府方として戦った多田院御家人たちが組織した多田隊の小監察隊長であった任部長左衛門が残したものです。戊辰戦争において、新政府軍は東山道、北陸道、山陰道、東海道に分かれて進軍しましたが、長左衛門は東山道政党に加わっています。東山道鎮部総督は岩倉具視の第二子、岩倉具貞でした。東山道総督府の大きな印鑑の押されたこの鎮仙帳の冒頭には、総督府道中取締りから、板橋宿より大津宿まで、宿宿問屋役人中に宛てた右波及の御用につき、江戸より京都まで、早追いにて通行いたされ候間、お定め鎮仙受け取りの粛々、書面の人足滞りなく差し出すべきものなり、という文面が書かれています。長左衛門と他一人が急ぎの任務を帯びて早かごで帰京した様子がわかります。5月6日に板橋を出て、16日には大津に到着。途中で洪水のため1日足止めされており、通常の半分の日数でした。休養がどのようなものだったかは不明ですが、長左衛門はこの後再び従軍しています。鳥羽伏見の戦いで政党大総督を務め、会津政党越後口総督となった仁和寺の宮に従い、北越政党に出征したのです。この戦いでは、多田隊からも一人の戦死者を出しており、重傷者一人は、A 公使館付き医官ウィリアム・ウィルスの手術を受けています。多田隊のうち東山道北越の両方に従軍したのは任部長左衛門ただ一人でした。問い合わせ障害学習課、電話 767-2600。 26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。広瀬恵理子さん、28歳、松尾大小学校、中谷中学校、青森山田高等学校、山陽電機、パナソニック、現在ヨネックス。稲川の山々は今新緑に包まれていることでしょう。そして目標に向かって旅立つ私たちを温かく後押ししてくれることでしょう。私は今春パナソニック旧山陽電機からヨネックスの選手として移籍することになりました。昨年9月に発表されたチームの廃部という衝撃的な現実をなかなか受け入れられませんでしたが、自分の好きなスポーツに再び携わっていけることが嬉しく、今は感謝の気持ちでいっぱいです。私が小学1年生の時に日踊りジュニアバドミントンクラブで兄と一緒に習い始めたのがバドミントンとの出会いでした。それからひたすらシャトルを追い続ける日々でしたが、自分の力を出し切ればおのずと結果はついてくると信じて続けてきました。特に思い出深いのはやはり平成20年に開催された北京オリンピックに日本代表選手として小串尾と共に出場したことです。稲川町をはじめ日本中の皆さんから声援をいただき、子どもの頃からの夢だったオリンピックの舞台で世界の強豪と競い合い、ベスト16の成績を残すことができました。私たちは大きな大会で年間20試合前後海外を転戦します。月の半分以上が海外遠征と合宿になります。国内の試合も含めるとかなり多くなり、 自分の体調や怪我などで思うようにいかないことにも直面します。それでも大好きなバドミントンができるという喜びが心の支えとなっているのです。新しい環境でスタートする不安もありますが、一日一日を大切に困難を乗り越え、さらなる目標に向かって進んでいきたいです。そしてその挑戦がとても新鮮でワクワクするものであると私は信じています。27ページ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。私のおすすめ、今月の担当ガイド岡本久野さん。巡礼の道、なぜ目撃証人は稲川に来られたのでしょうか。稲川町には証人が90歳の時に掘られた目撃物が残されています。仏像に残された日付から文化4年3月26日から7月4日まで稲川に滞在していたことがわかります。新暦に直すと新暦の5月の初め頃から8月のお盆前頃で、夏の暑い時に稲川を去りました。摂津名所杖を見聞きしていた目撃証人がお供の余生さんに新緑の屏風岩を見せてあげようと思い、稲川まで足を伸ばされたのでしょうか。との昔、人々は若葉の芽吹きを見て生命の再生を感じたようです。屏風岩はパワースポットだったのかもしれませんね。ところで天入寺にお地蔵さんが残されているのにお気づきでしょうか。石仏に刻まれた文字から享保7年8月24日に建立されたことがわかります。第8代将軍徳川吉宗の時代です。また第五所万全村とも記されています。第五所があるのであれば第一所も第二所もあるのではとの思いで、お地蔵さんの大捜索が始まりました。すると津久波村、仁部村、木津村、泰津村、北田原村にそれぞれ安置されていることが分かりました。津久波村から仁部村、木津村を通って北田原村の東光寺まで巡礼道があったことが分かります。この道は奥多田荘33箇所の巡礼道と行き交う巡礼道でもあります。第一所と第六所の地蔵には村の名前ではなくお寺の名前が刻まれていました。第一所の観音寺は明治時代に廃寺となり、福生寺の庭にお地蔵さんは安置されています。また仁部村と泰津村では8月の地蔵盆の日にお祭りが行われています。享保の時代、6カ所の村の人たちが集まり話し合い、村や家族の安泰と繁栄を願って建立したのではないでしょうか。ボランティアガイド有志で1月の最終土曜日に今年1年の健康を願って歩いて6地蔵を巡っていますので、案内を希望される人は申し込みください。住民が地域の文化や歴史に関心を寄せることにより、文化財も守り続けられていきます。これからも関心を寄せていきたいものです。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、タケノコ、孟宗竹。道の駅での入荷時期、4月中旬から5月下旬ごろ。選び方、皮にツヤと湿り気があり、根元のイボや赤い斑点が少なく、重くてずんぐりとしたものを選ぶ。下処理、外側の皮を2枚から3枚取って水洗いし、根元の硬い部分をこそぎ、穂先を斜めに落とす。皮目に縦に切れ目を入れ、鍋にタケノコが浸かる程度の水と一握りの米ぬか、または米の研ぎ汁を入れて1時間ぐらい茹でてアク抜きする。茹で汁の中で冷まし、水洗いして皮を剥ぐ。おいしく調理、先端の姫皮は椀物や酢の物、柔らかい穂先は炊き込みご飯や和え物、真ん中は煮物や焼き物、硬い根元は揚げ物や刻んで炒め物に。5月の主な出荷野菜、生しいたけ、ほうれん草、玉ねぎ、レタス、ふき、 いちご、わさび菜、スナップエンドウ、ハチク、キャベツなど。お知らせ、木敷そば祭り開催。時、5月3日祝日、4日土曜日、5日日曜日の午前10時から午後3時まで。内容、木敷そばの手打ち実演販売。季節野菜が当たる抽選会は午前11時から。そば雑炊の振る舞い、午後1時から。稲川木敷会による紙芝居。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 28ページ稲川特派員報告。シルバー人材センターをご存知ですか？年配の人々の職業紹介所？人材派遣会社？いいえ、ちょっと違うようです。シルバー人材センターとは、就業を通じて高齢者の人々と地域社会を結ぶ公益法人、いわば社会参加へのサポート団体なのです。今回は社会福祉会館に拠点を置く稲川町シルバー人材センターの取材に行ってきました。生きがいの充実を。まずは事務局で中尾道夫さんにお話を伺いました。シルバー人材センターとはどんな組織ですか？高年齢者の就業を通じての社会参加や生きがいづくりをサポートする組織です。全国各地にありますが、ここ稲川町には平成8年に設立されました。どんな方々が対象ですか？町内にお住まいの60歳以上の人を対象に会員を募集しています。現在約330人の登録があり、町内の事業者や一般のご家庭、公共団体などからお仕事の依頼を受け、その時の会員さんの状況に応じて就業いただいています。会社などを引退してもまだまだ働く意欲や社会参加の機会をお求めの人はたくさんおられますものね。具体的にどんな仕事の依頼がありますか？公園、町道の清掃や草取り、チラシ配布などがあります。広報稲川の配布も請け負っています。他にもご家庭の障子張りや窓拭き、庭木の剪定なども。去年のクリスマスにはサンタに扮装してほしいという依頼もありましたよ。それは楽しい。そんな仕事を経験したらもう自慢したくなりますね。会員同士の交流はありますか？同好会があります。例えば囲碁の会、ゴルフの会、カラオケの会など。その他、会員さん向けに様々な講習会を開いています。植木の剪定やパソコン教室、マナー教室など。同じ雄大にある消防本部に依頼しての救命講習や交通安全講習なども行っています。生きがいの充実という目的の大きな手段として就業をサポートされているのですね。これからの展望は？就業場所も会員もこれからもっと増やしていきたいと考えています。将来的には例えば子育て支援事業にも取り組んでいきたいです。この福祉会館のホールを使い、子どもを預かり、昔遊びを教えたり、他とは違うシルバー世代ならではの子育て支援があると思うのです。ワクワクしますね。実現を心待ちにしています。竹グループは、町内の竹林を整備する15、6人からなるチームです。伐採現場で応対してくれた渡辺さんは、竹は繁殖力の強い植物なので、定期的に整備しないと竹林はすぐ荒れてしまいます。稲川町は里山を再生し守っていこうという取り組みに力を入れています。里山には竹やぶがとても多く、竹林整備には稲川町からの支援もあります。14ページ参照。私たちはその整備を請け負っていますので、竹林をお持ちの人はセンターまでご連絡くださいとのことです。この日の依頼は内馬場にあるお寺。竹グループは7人体制で作業を進めます。チェーンソーとノコギリで竹や雑木をダイナミックに切り倒し、枝葉は粉砕して堆肥に、太い幹は竹炭、竹細工や伊勢大交流で使う子供のおもちゃなどに再利用するそうです。量が多いから全部再利用はできませんが、 もう町内40カ所くらいの竹林をチームで整備しましたよ。渡辺さん、会員になった動機は？まあなんか60歳過ぎれば多少なりとも地域社会に貢献したいという気持ちがあるじゃないですか。竹グループはチームワークも良くてのびのび楽しくやっています。チームリーダーの八木さん、会員になって良かったことは？みんなが整備の後、綺麗になったなーって言うてくれるのが嬉しいよ。渡辺さん、すかさず、それが一番ですよ。会員歴3年目の内田さんは？仕事の後の酒がうまい。シルバーの活動は自由で面白い。失敗を恐れずに挑戦しよう。先日、会員でシルバー人材センターの理事を務める山本正信さんの広報稲川の配布に同行してお話を伺いました。5年前に相生市から引っ越してこられた山本さん、奥様の入ってみんなと仲良くしたらとの勧めもあり会員に。明るく行動的なお人柄で今ではセンターになくてはならない存在です。理事の他にも企画広報や機関誌の編集、会員さん同士のつながりを強めるための地域版の再編成と大活躍。楽しすぎるわ、笑い。シルバーの活動はやる気になれば自由で面白い。僕は失敗を恐れず挑戦しようと皆さんに言いたい。わからなくてもいろいろ挑戦しようって、輪が広がっていろいろな人と仲良くなれるよ。とっても前向きで元気な山本さん、ポスティングの途中で知り合った人との立ち話も楽しみの一つだとか。以上、田野香織、山本のゆりによる稲川特派員報告でした。編集後期。会員の皆さんはどなたもにこやかではつらつと仕事をされていました。山本、今月号より特派員になりました。人生の先輩の輝く姿は刺激的です。将来私も仲間に入れてください。田野、特派員3年目を迎えました。これからも町のホットニュースをお伝えしていきます。30ページ、フォトニュース。ご利用ください。悠久広場がオープンしました。3月30日、悠久広場銀山地区の竣工式を開催しました。悠久広場は明治時代に創業された堀家精錬所跡を学習の場として整備したものです。広場では発掘調査成果に基づき、地上に残存するレンガ構造物の前面に出土したレンガ磁器遺構を復元して展示しています。ぜひ貴重な遺跡をご覧ください。新しい通学路の開通をみんなで祝いました。4月5日、通学路開通式が開催され、松尾台小学校、中谷中学校区の児童、生徒とその保護者をはじめ、地元、教育、見守り、防犯などの関係者、約100人が開通を祝いました。通学路の延長は1280メートルで、阿古谷小学校の松尾台小学校への統合に伴い、児童・生徒が安全に通学できるように整備されたものです。349人の新1年生がドキドキの入学式。4月9日、町内の6小学校で入学式が行われ、総数349人の新1年生が小学生の仲間入りをしました。最も多い145人の新入生が入学した筒子ヶ丘小学校では、児童たちは机や椅子の感触を確かめながら担任の先生に名前を呼ばれて元気な声で返事をしました。2800人が優雅なお雛祭りを鑑賞。4月3日から7日まで国の登録有形文化財の静止館において静止館お雛祭りが開催され、町内や近隣市から多数の見学者が雅な風情を楽しみました。屋根の茅を吹き替え、装いも新たな静止館では明治時代から現在までのさまざまな年代のひな人形をはじめ、創作ひな飾りや段飾りのひな人形など大小合わせて約700点が展示されました。 道の駅春祭り1万1000人でにぎわう。4月13日14日道の駅で春祭りが開催され、約1万1000人が訪れました。祭りではおなじみの手打ち十割そばや稲棒焼き、海産物の出張販売も行われました。また14日には稲川源流太鼓が演奏し、勇壮で迫力満点の太鼓の音に聴衆は魅了されました。春の交通安全運動で街頭啓発。4月6日から15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されました。5日には日生中央駅前広場での街頭啓発と、県道川西三田線で啓発物の配布が行われました。春は新入学児童や行楽に出かける機会が増えるため、皆さんの思いやりのある行動で交通事故の防止を心がけましょう。22ページ、キラッと稲川動画配信中。町ホームページやインターネットサイト YouTube で町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通りです。稲坊と行こう、静止館のひな祭り。稲川町に春を告げる恒例行事、静止館おひな祭りが今年も開催されました。静止館に飾られた寄贈雛は、江戸時代から平成のものまで色とりどり。勢ぞろいしたおひなさまを稲坊と一緒に楽しみましょう。J コムテレビでも毎日午後3時より映像配信中。最新内容ではありません。町の人口、平成25年4月1日現在、世帯数11,938 世帯、人口32,079人、内訳男性15,426人、女性16,653人。広報稲川の配布は公社稲川町シルバー人材センターへ委託しています。万が一お届けできていない場合などは、次の連絡先にお問い合わせください。広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公社稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580。 なお電話の受付時間は9時から17時まで、休日は土曜日、日曜日、祝日です。広報稲川第888号、発行日平成25年2013年5月1日。編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.hyogo.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 以上で広報稲川5月号を終わります。